こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新書402やりがいのある仕事という幻想は、作家であり工学系研究者としての経歴も持つ森博次による仕事論である朝日新書から刊行された本書は、仕事に自己実現や生きがいを求める現代的な価値観を著者特有の冷静で距離を置いた視点から問い直す。中心にあるのは仕事は本来生活のための手段であり、そこに過剰な意味や感情的充足を期待するほど苦しみが増えるという考え方である。著者は自身の働き方にも触れながら職業選択、労働時間、職場への帰属意識、社会が作る仕事観を検討する。一般的なキャリア本のように情熱や成長を促すのではなく、むしろ期待を下げ、仕事以外の時間と自由を取り戻すための知的整理を目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、やりがいを仕事の前提にすると失望が構造化される。本書の最も重要な論点は、やりがいのある仕事を探すこと自体が多くの人を苦しめる幻想になりうるという指摘である。仕事には報酬を得るための労務、組織の都合、反復作業、他者との調整が含まれるため、常に内面的な充実を与えるものとは限らない。にもかかわらず、仕事は楽しくあるべきだ、好きなことを仕事にすべきだという前提を強く持つと、現実との差が個人の失敗のように感じられる。森博次はこの落差を問題の中心に置く。重要なのは、仕事に意味がないと断じることではなく、意味が常に与えられると考えないことである。やりがいを必須条件にしなければ、仕事の退屈さや不合理さを過度に深刻化せずに済む。これは諦めの勧めではなく、仕事を人生全体の一部として適切な大きさに戻すための認識の調整である。次に、期待値を下げることは消極性ではなく感情管理の技術である。本書では仕事への不満の多くが仕事そのものの悪さだけでなく、そこに抱いた期待の大きさから生じると考えられている。理想が高いほど現実の待遇、評価、人間関係、性知界とのズレが強く意識される。森博次の議論は、仕事を愛せない人を励ますのではなく、愛さなければならないという前提を外す方向に向かう。これは感情を否定する態度ではなく、期待を操作することで不幸の発生源を減らす技術に近い。仕事は生活資金を得る交換関係であり、そこから得られる満足はあれば望ましいが、なくても成立する。そう考えると、職場で評価されないことや単調な業務に対する受け止め方も変わる。過剰な期待をやめることは、意欲を完全に失うことではなく、自分の精神状態を仕事に支配されにくくするための合理的な防御策として提示されている。さらに、仕事中心の人生設計から時間の主権を取り戻す。本書の特徴は、仕事の意味を論じるだけでなく、労働時間と人生の配分を根本から見直している点にある。出版社情報でも触れられるように、著者は1日1時間労働という独自の働き方を実践してきた人物として紹介される。この表現は単なる奇抜な自慢ではなく、仕事を人生の中心に置かない発想を象徴している。多くの仕事論は、いかに仕事で成果を出すか、いかに職場で成長するかを語るが、本書はその前に、どれだけの時間を仕事に差し出すべきかを問う。時間は収入や地位よりも回復しにくい資源であり、仕事に使う時間が増えるほど、趣味、思考、休息、家族、個人的な探求に使える余地は減る。森博次の提案は、全員が短時間労働を実現できるという単純な処方ではない。むしろ、仕事のために生活を設計するのではなく、生活を守るために仕事を位置づけ直す視点を与えるものである。そして、自己実現ではなく交換関係として労働を捉え直す森博次の仕事観は、労働を自己実現の舞台として過度に美化しない点で一貫している。仕事は本来他者や社会が必要とする作業を引き受け、その対価として報酬を得る仕組みである。この交換関係を直視すると、仕事に愛着や使命感がないことを過剰に恥じる必要はなくなる。もちろん、専門性を高めることや責任を果たすことは否定されない。しかし、それらは自分の魂を仕事に捧げることとは別である。本書が批判しているのは、働くことを道徳化し、熱意の有無で人の価値を測るような空気である。職場への帰属意識や情熱が強調されるほど、個人は疲弊しても頑張るべきだと感じやすい。労働を交換関係として見る視点は冷たく見えるが、実際には雇う側と雇われる側の境界を明確にし、必要以上に自分を責めないための現実的な基準になる。最後に、冷徹な仕事論が持つ開放感と読み手を選ぶ限界。本書は、一般的なキャリア形成論や自己啓発書とはかなり異なる読後感を持つ。読者によっては仕事への熱意や夢を軽視しているように感じる可能性がある。実際、やりがいや使命感によって困難を乗り越えられる人もおり、仕事を通じて専門性や人間関係を深める価値も存在する。 その意味で本書の議論は全ての働き方を包括する万能理論ではない。しかし森博次の冷徹さは仕事に前向きになれない人を責めない点で大きな意味を持つ。多くのビジネス書が情熱、成長、挑戦を標準語にする中で、本書は仕事にそれほど期待しない生き方を正面から肯定する。これは疲弊した人に安易な励ましを与えるのではなく、そもそも励まされなければ働けない構造を疑わせる。限界を含みつつも仕事間の選択肢を広げる本として読む価値がある。結論として、本書は仕事に強いやりがいを求めて疲れている社会人、就職を前にして働く意味を過度に考え込んでいる学生、自己啓発的な仕事論に違和感を持つ読者に向いている実践的な利益は、転職の具体策や職場での成功法則を得ることではなく、仕事への期待値を調整し、悩みを必要以上に人格問題へ変換しない視点を得られることにある。知的な利益としては、労働を美徳や自己実現だけで語る社会的な語彙を疑い、生活時間、自由、報酬の関係を整理できる点が大きい。類書の多くは、好きなことを仕事にする方法、職場で成長する方法、主体的に働く方法を説く。本書はその逆方向から、仕事を人生の中心に置かないための考え方を示すため、同じ仕事論の棚にありながら立ち位置がかなり異なる。森博次らしい淡々とした論理は読者を選ぶが、働くことに前向きになれない自分を責めてきた人には仕事と距離を取るための有効な思考道具になる。ご支援いただける場合は、森博次ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。